い、皆さんこんにちは。府中ラジオ東の仲間たち始まります。今回は第62回です。この番組は府中に住み仕事をしている私たちが府中で活躍している人たちを紹介することで、さまざまなつながりを生み、府中がより活気のある街になったらいいなと思いお送りしています。今回のパーソナリティは私ニュースペーパー長代とイーストコバさんでお送りします。コバさん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
コバさん、今日の、はい、ゲストはですね、
はい、
若松町で農家やってる方なんですけど、うん、
はい、
どうやらただの農家じゃなさそうで、
おう、
ちょっとね、今日はね、呼んじゃいました、
う
ん、
お、楽しみです。
はい、じゃ早速、紹介します。はい、若松町で、農家をやられている高知隆さんです。高知さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけど、高知さん、ちょっと自己紹介してもらえますか。
今47歳です。農家始めたのは2012年の秋なんで11年目に入ったところです。
お、
畑はもうそんなになくて、2500平米、ちょうどオリンピックのプールの2杯分しかないところで、ハウスが2棟あって、あとは露地栽培と、あと果樹が少しあるのと、あと竹なんかも、竹の子を春に売ったりして、で年間70品目ぐらい作って、うん、庭先の直売所で、販売しています。
なるほど。農家もやって11年ってことなんですけど、47歳で、
はい、
ということはその前何やられたんですか。
洋服売ってました。
おー、
洋服売ってました。聞いたら人によっては分かると思うんですけど、芝浦にある会社 でそこで12年ぐらいいて、でその後辞めて、1年ちょっとプラプラしてたんですけど、
はい、
もう1回、勤めに出て、で、うん、たまたまちょっと、まあ、家の事情で、農家を始めることになりました。
まあ、今家の事情ってあったんですけど、
はい、
高知さんっていうと、もう高知、要は府中の高知一族というか、
高知一族、そうですね、周りはもう高知さんばっかりで、で僕はたまたまそこに、まあ、お婿さんで入ったんで、
あ、
16年前に、はいはい、生まれも育ちも横浜なんで、まだ横浜歴の方が長いんですけど、うん、府中来てまだ16年なんで。
へえ。いや、いろいろと実は僕と共通点があって、僕同い年なんですよね、47で。
はいはい。
で、僕もね、府中来てね、16年ぐらいで、で、その前はね、横浜住んでたんですよ。
お
ー。で、まあ、今回ちょっと、高知さん、農家、でもさっき言ってた、その70品目作るって、さらっと言ってましたけど、
はい、
すごくないですか、これ。
いや、なんかやってると、どんどんどんどん、その、僕なんかは、本当に庭先の直売所でひたすら売ってるんで、どうしても効率は悪くなるけど、横に広げていかないと、
うん、
面白くないというか、で、近くに佐伯が、スーパーの佐伯があるんで、
はいはいはい。
まあむしろラッキーなんですけど、近くにスーパーがあるっていうのは。
お、なんですか。
で、向こうとこう、比べてもらって。
ああ。
当然、その鮮度はうちの方がいいし。
うん。
で、やっぱり今多いのは、どんな人が作ってんのとか。
はいはい、
はい。あとは、これ、農薬使ってんのとか、使ってないのとか。
うんうんうん。
っていうのもあると、やっぱりその顔の見える人から安心して買いたいっていう人は多いのかなって。
うん、なるほどね。
エコ農産、東京都のエコ農産認証を取ったりだとか、あとはその安全に特化して東京トギャップっていう、そういうのも取ったりだとかして、なんか、あ、ここは、あ、安全に、安全、安心して食べられるわーっていう感じ。でもこっちからすると、安全にものを作ってますよ。よく安心と安全って違うよねっていう話になる。安全って誰がどう見ても安全。
うん、
例えば多摩川で氾濫が起こりましたって言っても、うん、 滝の上まで上がってくるのって絶対安全じゃないですか。
うんうんうん、
でも安心って、いや、上2階に上がれば大丈夫じゃない、
うん。
安心の尺度ってそれぞれみんな違うと思うんですよね。
うん、
でも安全っていうのは誰がどう見ても安全。
うん、
で、それを、そういう東京都ギャップっていうのを取ったりして、第三者が判断するものなんで、
うん、
だそういうのを、まあ、歌ってるつもりはないけど、やっぱり興味は持ってくれるし。
うん、
で、誤認証とか取ってると、あ、ここって農薬が少ないのね、とか、うん。全く農薬使わないわけではないんですけど、
うん、
農薬の使用回数を少なくしたりとか。
うん、
そういうことはしてます。
なるほどね。その、あれですか、どこで、どこ行くと高知さんの野菜って買えるんですか？
うちは、ひとみ街道と、千元山通りがぶつかるところに家があって、はい、で千元山通り沿い、セブンイレブンがすぐ隣にあって、
はいはいはい、
で甲州街道の方から来ると新宿方面に向かってまんまパスタが左側に見えると思うんですけど、はい、そこを左に曲がってもらってまっすぐ行ったところにあります。セブンイレブンのもすぐ隣。
ああ、結構なんか上り旗がいっぱい立ってるところ。
あ、そうですそうです。基本、カー木道でやってて、まあ、夏とか忙しい時は毎日やってるんですけど、
うん、
年末、夏、5、5、6、7、5、6、7だと年末はもう毎日やってるんですけど、
うん、
で、登り旗がたくさん立ってる時はやってますよ。目印にしてます。
じゃあ、直売所でしか買えない。
直売所でしか買えない。あと、一部市内のレストランにちょこちょこっとオーダーが入ったら届けたりしてて。
そうなんですね。それもなんかまた珍しいですね。
うん、なんか、ね、自分で値段が自由に決められるし、なんていうんですか、直売所だから安いっていうのはなんか違うだろうと思って。直売所だと全部100円みたいなイメージがあって、
はいはい
はい、まあ、それぞれ皆さん考え方があってやってると思うんですけど、うん、なんか僕は、100円で売るってどうなのって思ってて、
うん、
その直売所だから安いって別に産地の方が手間かかんないじゃんとか、
うん、
だ送料がかかんない、輸送費がかかんないっていう意味では直売所の方が安いなっていうのはあると思うんですけど、
うん、
でも野菜を一個一個作るのって手間は産地だろうが都心の農家だろうが変わんないと思うんで、
うん、
そしたらなんか適正な価格、
うん、
だ変なものはだから売れないですよね。
なるほどね、
うん、まあ訳ありは訳ありで安くは売るし、
うん、
でも、まあ、ちゃんとしたものっていうかよく S 品とか A 品とか言ったりするけど、そういうものはちゃんとした価格で売ろうと思って、
うん、
でないとなんか、ね、つまんないでしょ、
うん、
農家も結構大変なんで草むしりも、
はいはいはい、
夏暑いし冬寒いし。
そうすると結構じゃあもう直売所には何種類ものこう野菜が並ぶって感じなんですか？
多い時はそうだな、多い時は15種類ぐらい並ぶのかな。
すごいな。あ、やっぱりそれだけ、まあ、11年でやっぱりそういうこうなんていうかな、本物を売るじゃないけど、本物さっき言ったその誰が見ても安全っていうものを売ってきたんで、やっぱりそうやってお客さんがこう当然リピーターみたいな感じでこうどんどんどんどん増えていく感じですか？
増えてくるのもあるし、一番多いのはやっぱりコロナの時かな。
お、
20年の4月と5月にいわゆるそのロックダウンみたいになって、
はいはい、
もう表に出るなみたいな、
はいはい、
そうするとそうは言ってもでリモートっていうのもあの時始まって、
はい、
で今までそのここに小屋はあるのは知ってたけど野菜が並んでる時間に通ったことがないっていう人たちがちょうどこうやってる時間、朝10時からやってるんで、
うんうんうん、
でちょうど4月に入ってタケノコが売り始める頃で、
はいはい、
であの年当たり年だったんですよね。
おお、
結構大きいやつを1本1500円とか2000円1800円ぐらいで売ってて、で並ぶんですよ人が、
はい、
朝並んでくれてるんですよ。でそうすると歩いてる人がえ、これはここは何みたいな、
お
ここソビエトじゃないですよねみたいな、
うん、
なんでこんな人並ぶんですかみたいな。そうするとその知ってる人が言ってくれてるんですよね。10時までの間に、いやここでね、さっき掘ってたね、タケノコがこれから出るからって。でタケノコと合わせていろんな野菜がバーッと並んでるのを見てると、
うん、
あこういうとこなんだって。
うん、だ
それからついてくれた人も何人もいるし、
うん、
あとはその買ってお友達が来るからあげるのとか、ちょっとお友達のとこに行くときにあげたいのっていう、まあ若い人よりかは年配の人多いんですけど、
うん、
だそういう人があげると、この野菜どこで買ったの、ほらあそこにあるじゃないって言って来てくれるとかっていうのはありますよね。
だ
遠い人は本当に車乗って来てくれる人もいるんで。
すごい。車で
乗ってわざわざ、うん、来てくれる人何3人ぐらいいるのかな。
何時ぐらいに行けば確実に物がある感じですか。
確実にあるのは10時。
ああ、もう。
10時。
いつぐらいでなくなっちゃうんですか。
その時にもよるけど、その時にもよるかな。でも早いと、コロナの時は本当に30分ぐらいで全部売れちゃってたな。コロナの時は。だからすごく作業もはかどったし、で最近冬になると出足が遅くって混み始めるのが10時半ごろから、でだらだらだらだら切れずにずっとで11時半ぐらいにはあらかたなんかなくなっちゃうのかな。
そんな直売所見たことないんですけど、すごいね。おすすめ一押しの野菜って何ですか。まあもちろんね、全部が一押しなんだろうけど。
その時々であるけど、夏はやっぱりトマト、ハウスで作ってる完熟のトマトは一番人気があるかな。で、ハウスで温めてとかっていうことをしてるわけでもないんで、釜がそんなに果肉の部分が厚くない。どうしてもハウスで作るトマトって果肉が厚くなるんですよね。割れにくい品種にするから。
うん、
すごく糖度も高いんだけど、どうしても果肉の部分が厚くなる、でもうちのはそんなに気にしてないんで、果肉の部分がそんなに厚いわけでもないし硬くはないんで、夏はやっぱりトマトめがけて買いに来てくれる人、あとはそんなに作るの上手じゃないなと思ってるんだけど、枝豆なんかは、人気があるかな。で冬だとやっぱりブロッコリー大きく作れるんで、だ知らない人が、この前も年末かな、ご夫婦で来て、このブロッコリーいくらって、で、たまたままだ値段を出してないと言って、あ、それ1個250円ですって言ったら、旦那さんが高っって言って、そしたら奥さんが隣でバンって叩いて、何言ってんのこんな大きいやつ。バカじゃないのって。もう旦那さんなんか、ああっていう感じで。そんな感じですよね。あとは白菜なんかは最近は、生で食べられるオレンジクイーンっていうのを作ったりだとか、比較的だから冬でも生で食べられる野菜はよく作ってるかな。そうするとママさんたちはおかずを一品作るのが手間じゃないって、ほうれん草なんかでも生で食べられるほうれん草を出してると、おかずが一品楽してできるって。
すごいな。ちょっとまだまだいろいろ僕聞きたいんですけど、ちょっとコバさんの時間がなくなっちゃうんで、コバさん。
はいはい。
なんか聞きたいことあります？
一個だけね、じゃあ時間がもうなくなるっていうあれですけど、一個だけ聞きたいんですけど、コーチさん、芝浦のお洋服屋さんにいたじゃないですか。まあそこで働いてて、今度農業になったっていうことで、その 前職っていうか、まあ、そこの洋服屋さんで働いてたからこそ今があるみたいな、なんかそれも持ってきたようなね、話ってありますか？ノウハウとか、こういうのが今に生きてるなとか。
ないですね。
ないんだ。
ない。あんまりこう考えないで、なんか、なんていうんですか、もうがむしゃらにやってたんで、あんまりだから、なんていうんですかね、広い意味で言ったら社会経験、外でやってたっていうのが、あるっていうのはあると思うんですよ。やっぱり農家の人ってやっぱりこう身内のところでとか近いところで パッと一旦外で働いて中に入るっていう人が多かったり、全く外に出ないでそのまま入る方っていうのもたくさんいらっしゃると思うんですよ。でそれがいい悪いじゃないと思うんですけど、
うん、
まあ、外で社会経験したなっていうのは、うん、まあそれぐらいですかね。
いや僕から見るとめっちゃ活用してると思いましたよ。そのたくさん品物を並べておくとか、うん、あと値段を上げたり下げたりするんだとか、
はい、
うん、あとわざとかどうか分かんないけどもお客さんを並ばせておくとか、まあ、行列のできるラーメン屋じゃないけど、なんか至る所になんかそういうエッセンスっていうか今までの経験がね、あ、生きてるっていうのをちょっと感じたので聞いたんですけど、はい、ないって言われたら、あ、そうですかっていう感じでした。
ごめんなさい。
いやー、ちょっとね、まだまだ話聞きたいんですけど、ちょっとお時間が来てしまったんで、
はい、
今日はここら辺で締めたいんですけど、コーチさん、ね、地域でいろいろ他に農家以外にいろいろ地域の、活動されてるってことなんで、ちょっともう一回次回も来ていただいてお話聞いてもよろしいでしょうか。
はい、またよろしくお願いします。
ありがとうございます。はい、それでは、第62回のライフ中ラジオ東の仲間たち、これでおしまいにしたいと思います。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は原田工務店ユーカリホーム、バーバー目覚み、読売センター府中第一、ブーランジェリーテールビバンの協賛でお送りしました。